皆さんおはようございます。本日は3月11日です。未曾有の大災害、東日本大震災から本日で3年になりました。この震災により、15,884人の方がお亡くなりになりました。未だ行方不明の方も2633人おられるそうであります。避難者の方も267,419人とおられるそうであります。改めて湯沢町議会として哀悼の意を表します。議会に、開会に先立ちまして、亡くなられた方のご冥福をお祈りし、これより黙祷を捧げたいと思います。一度ご起立をお願いします。黙祷を始め。黙祷をやめ。はい、着席願います。ありがとうございました。これより3月11日の会議を行います。事務局長、出席状況報告。
はい、
はい、事務局長。
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、代表質問を行います。質問者は私が指名した後、議席番号と氏名を告げてから質問してください。なお、この質疑は一括質疑方式といたします。それでは、総務文教常任委員会を代表いたしまして、質問順1番、4番住谷勤議員に代表質問を許します。
はい、4番住谷です。
はい、住谷勤議員。4番住谷勤議員に1回目の質問を許します。
はい、総務文教常任委員会の代表質問を行います。まず調整運営について、企画政策室について質問いたします。従来の企画財政班の事務文書だった6項目が企画政策室に移行すると説明がありました。企画政策室の事務文書は各課に分かれていた事務を合わせるのか、担当者ごとに持っていた業務内容を再編するのか、それぞれの課との整合性を示していただかないと理解できません。執務室をどうするかを含めて、今はまだ具体的な形が見えておりません。どのような職員の人事を考えているのか、中央省庁との交流があると思っていましたが、今回は町職員を充てるということです。これまで言われていた中央省庁等の人事交流はどうなるのでしょうか。次に企業誘致の推進について、企画政策室の担当となっていますが、企画政策室が事務を受けるとなると少ないと予想される職員数、人員体制で果たしてできるのでしょうか。次に環境衛生について、可燃ごみの処理施設は 耐用年数が一般的に20年と言われております。その耐用年数を迎える前に検討しなければなりません。20年の耐用年数は一見すると短すぎるようですが、この耐用年数については当初から認識していたのでしょうか。また平成16年に操業を開始しましたが、当時の建設費はいくらだったのでしょうか。次に再生可能エネルギー事業への支援、提案された小水力電力事業は本当に実現性があるのでしょうか。また事業化に必要な点を確認した上で、町としてその提案に対してやる気があるのでしょうか。安心安全対策の推進、消防防災無線のデジタル化整備事業について、サイレンが聞こえるだけでなくアナウンスが聞こえるのでしょうか。一斉放送が可能とありますが、人の話すアナウンスが流れるのでしょうか。より具体的な内容をお聞かせください。例えばピンポイントである地区を特定した放送などは可能なのでしょうか。次に湯沢学園建設について、湯沢学園建設工事の最終的な予算はいくらを想定しているのでしょうか。今の時点での見込みを確認させてください。障害学習の推進と文化振興について、雪国動画展のパリ開催に関連して凱旋展を日本で行うとありますが、具体的な方法、時期、予算はどうなるのでしょうか。また新町長として動画館にどう取り組んでいくのでしょうか。国際交流について、現在は中学生を中心とした交流にとどまっています。一般町民にまで交流を広げることに対して、何年くらいの期間でどのような方法で、具体的な道筋方法をどのように考えているのでしょうか。最後に行政運営の効率化について、職員研修について外部機関での研修を引き続き実施するとありますが、外部機関での研修とは今まで具体的にどのようなものをしてきたのでしょうか。以上、町長の見解をお聞かせください。
4番、住谷勤議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
おはようございます。先ほども議長あるいは議会の方でもお話がございましたが、 3.11 の東北大震災から3年が経過をいたしました。多くの方々が犠牲になられ、今も行方不明の方々もおられるとのことでございます。心から被災をされた方々、また亡くなった方々にご冥福とお見舞いを申し上げる次第でございます。それでは総務文教常任委員会を代表した住谷勤議員の質問につきましてお答えをさせていただきます。まず庁舎の運営、企画政策室のことについてでございます。創設する政策室は総務課企画財政班が担当していた企画部門を独立させ、室長を置いて町の総合的な施策や新しい課題など重要施策について私の指示のもと検証検討を行い、基本的な方針や指針などを策定する部署として設置をいたします。私が湯沢町の明るい未来を切り開くため、私が先頭に立ち役場職員と一体となって これからの行政の運営を行うにあたり、その中核を担ってもらうところとなります。この度の企画政策室設置による各課の業務内容の再編については、具体的な業務を検討実施するのはあくまで担当課でありますので、基本的に必要がないものと考えております。また、人事配置については、役場全体の移動の中で、適切に行ってまいります。なお、中央省庁との人材交流は、目的を定めて行いたいと考えておりますので、今後、検討をしてまいります。また、執務する場所については、総務課の一角を使用したいと考えております。次に、企業誘致の推進についてでございます。企画政策室は、室長1名、室員2名の計3名体制で行います。私はこの体制で、施政方針で表明した、重点分野も含めた政策案の策定は可能だと考えております。また職員には、危害を持って、業務に当たっていただきたいと思っているところでございます。次に、環境衛生につきまして、ご質問にあるとおり、可燃ごみの焼却炉の耐用年数は、一般的に20年程度とされております。移動、稼働時間や処理量にもよりますが、劣化の激しい施設と言えます。可燃ごみについては、昭和46年に南魚沼郡公益事務組合において共同処理を開始して以来、現在の焼却施設は3代目となります。平成16年に運転を開始していますが、平成35年を目途に新たな施設に移行する予定としています。なお、初代及び2代目の焼却施設も20年を超えない中で廃止となっています。こうした劣化の激しい施設であることから、現施設についても当初から20年程度の耐用年数を想定をして運用されているものと認識をしております。なお、現施設の建設事業費については、施工管理費を含めて約44億5700万円となっています。また、新たなごみ処理施設については、地元地区との約定により、移転せざるを得ないことから、同じく施設更新の時期を迎える魚沼市を含めて、2市1町でごみ処理の広域化の検討を進めることにしております。次に、再生可能エネルギー事業への支援についてでございます。湯沢町の自然を生かした興味ある事業だと思っています。支援もしたいと思っていますが、これまでに提案者から一度説明を受けただけであり、現時点で提案事業の実現性や資金面の確認ができていないと感じており、検討するまでには至っておりません。今後、議会の皆さんを含め、その点などを確認する機会を設け、判断をしていきたいと考えております。なお、第三セクターとしての事業化は、今のところ考えておりません。次に、安心安全対策の推進についてでございます。サイレンの水鳴装置を利用して緊急放送を伝達することが可能となります。装置は町内 11箇所に設置されているものを利用し、それぞれ単独で放送することが可能でございます。次に湯沢学園の建設につきまして、湯沢学園建設工事は平成23年度から平成27年度まで総事業費47億円の予算が措置されております。このうち建設工事にかかる建築機械設備電気工事の予算は42億円の中で契約され、これまで9月補正4643万円、11月の臨時議会での補正9000万円を含めていただき、今回の補正で650万円の全体事業費のお願いをしているところでございます。ご質問の今後の予算の見込みがどうなるかということですが、現在労務費や資材費の高騰が続いており、契約締結した平成24年度10月に比べると、20% 以上高騰しているとの話も聞いております。このコスト増の対応については、湯沢町建設工事請負基準約款の中にスライド条項があり、施工業者よりその申請が出てきた場合には、その時点で国、県の対応に準じて、湯沢町財務規則により適正に処理することになるため、申請のない現時点では見込みを出すことはできません。障害学習の推進と文化の振興についてであります。パリ展を開催した後に、パリ凱旋展を日本国内において開催することで、動画を全国的に広めることは、毎年動画展を開催している湯沢町にとって必要不可欠なことと考えています。この凱旋展は、東京、湯沢、新潟で開催することを考えています。東京会場は原宿にある新潟県のアンテナショップ、表参道新潟館ネスパスで6月の中旬から後半に考えています。また、その時には、川上史郎さんの孫の蒼太さんや、湯沢より議員の皆様、運営委員等関係者から参加していただき、講演会等開催できればと考えているところでございます。また、8月から9月の間で湯沢町、10月から11月の間に、新潟ふるさと村で開催を予定していますが、具体的なことについては、今、検討をしているところでございます。また、動画館建設については、これまで様々な経緯の中で、町としては雪国館を改修して、その中に併設することとしていました。また、議会では東口に建設の陳情も出ています。今後、その内容を精査していきたいと考えています。国際交流についてでございます。現在、国際交流事業は中学生のマグナ派遣がメインとなっております。湯沢町とマグナとの交流事業も10年目を迎えており、マグナへ派遣された中学生はこれまでに98名となりました。今後もこの事業を継続していきながら、一般町民にまで交流を広げるようなことを考えていきたいと思っております。具体的に決まったものはありませんが、例えばこれまで実施した派遣事業に参加したご家族が年々増加しております。その方たちと一緒になって交流の輪を 広がっていくようなことを検討できたらと考えています。次に行政運営の効率化、職員研修についてでございます。外部機関での研修というのは、新潟県市町村総合事務組合が実施する市町村職員研修のことでございます。毎年職員を参加させております。25年度は45人予定をして42人が参加をしました。研修場所は自治研修所、自治会館別館などです。内容は課長研修から審査用職員研修まで、職会ごとの研修と聴取全部、民法などの事務別のものと、住民協働や説明力向上などテーマ別の研修があるところでございます。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。4番住谷総議員、2回目の質問を許します。
ありがとうございました。より具体的にお聞きしたいと思います。2回目の質問に、入ります。4点ほどございます。企画、まず企画政策室について、質問いたします。町長は施政方針で、企画政策室の役割として、町長の公約である重点分野について政策案の検討を行うと、このように言われました。ついては、2点質問をいたします。1点目は、その重点分野である一つですが、廃校廃園後の利活用について町長の新たな考えがあればお聞かせください。2点目、重点分野の政策および以前から作成されると言われている事業工程表の公表はいつ頃になる予定でしょうか。次に企業誘致の推進について、企業誘致の強化策について、トップセールスを行うと言われましたが、どのような企業にどのような方法で行う考えでしょうか。また、企業誘致ということで今までは予算が計上されて、おりました。26年度予算書には企業誘致では予算が計上されていないように思われます。予算が計上されていないと費用対効果の判断がつきかねると考えますが、見解をお聞かせください。次に湯沢学園建設についてです。はい、まあ、総額の見込みが今は出せないということでございますが、ぜひ町が主体となって、労務単価あるいは資材高騰、その件を精査しながら、およそのその見込み金額というものはぜひ、把握しておいていただきたいと思います。2回目の質問は、当初の工事スケジュールによると、認定こども園の開園は平成27年の8月でしたが、これが11月に延期をされました。認定こども園の開園は後期的に間違いないと考えてよろしいのでしょうか。次に動画展について、平成、今ほど町長も言われましたけれども、動画美術館建設に関する請願が東口活性化委員会、中央商店協同組合及び八千町内会長を含め6町内会長より出されました。町長はこの請願に賛成をされておりますが、廃校となる校舎の利活用も含めて町長全体の活性化のために具体的にどうすべきか検討をすべきではないでしょうか。 省庁の見解をお聞かせください。以上です。
4番住安富議員の2回目の質問がありました、町長の答弁を求めます。
お待ちください。すみません、はい、
議長。
はい、町長。
住谷議員の再質問にお答えをしたいと思います。まず最初に、企画政策室のことでございますが、一番最初何だったっけね、すいません、
学校の理科
長で挙げている廃校廃園後の理科長について何か新たに考えがあればお聞かせください。
それではお答えをさせていただきますが、まあ、今後今のその廃校廃園については一番最後のこの動画館のことについてもでありますが、まあ、様々にその小学校あるいは保育園を利用していきたいという方々がおります。そのことと合わせて、今は地域の皆さん方とのそのいわゆる調整ということもございますので、このことについてもですね、今後企画政策室の中できちんと議論をして、そしていや決めていきたいと、まあ、こういうふうに思っています。具体的にあそこここということはありません。議員もご承知の通り、三国小学校についても当初のその学校関係者の利用ということがございましたけれども、これに加えて、浅海苗場地区から、利用をしたいんだというお話もあるわけでございまして、それらについても、まあ、地元の説明会を含めてこれからですね調整をしながら行っていきたい、もうこういうふうに考えているところで、町の活性化活力あるものにつながる方向方法と、また合わせて地域の方々とのその整合性というか調整というものをうまく進めてまいりたいとこう思っているところでございます。次にこの政策事業工程、まあ、企業誘致のトップセールスはどのようなに行うのかと、こういうことでございます。そうですよね、
事業工程表はいつになるのか、企画
政策室の重点分野 の政策および事業工程はいつ頃、
ああごめんなさい、こっちが最近ね。このことについてもですね、今私が町長に就任をしてから今ちょうど90日が経過をしたところでございます。役場の状況というものをきちんと把握して、また今までのその継続性ということも含める中で町を元気にしていきたいという、そのことを含めてですね、今後やはりきちんと政策というものを出していきたい、合わせてこの事業工程についても、まあ、一般質問等々でも出ておりますが、今できるところから町を元気にしていくためにどういうふうにしていったらいいか、できるところから始めているところでございまして、この事業工程等についてもこの政策企画政策室の中で進めていきたい。当初12月議会で宮田議員から設置についての質問があったとき、まず反対勢で順番にということでありましたが、やはり町を元気にしていくためにはこの政策を含めてスピード感を持ってやらなければならないという観点から、この度の政策室の設置ということになったわけでございます。まあ、次にこの企業誘致についてでございますが、企業誘致の予算が出されて、今年は計上されていないということですけれども、このことについても今まで企業誘致支援要項もありました。またその中での委員会等々もあったわけですけれども、まあ、果たして、様々に、全体制の中でも企業を誘致をしたいということで真剣な取り組みがされてきたと思います。しかし現状の中ではなかなかこれが進んでこなかったということを含める中で、企業のいわゆるその、まあ、リサーチといいますかね、そこらも、そのあたりを含める中で、 きちんとこれを行った上で、そしてですね、湯沢町にどのような企業を誘致をすることが一番いいのかも含めて検討した上で、自らのトップセールスを行っていきたい、このように考えているところでございます。次に湯沢学園についてでございますが、総額について、きちんと精査して、そして出していただきたいと、こういうことなんですけれども、先ほど来から申し上げている通り、人件費やあるいは物価の上昇を含める中で、20% とも言われていますが、この間の新聞では 7% というようなことも記載をされています。このいわゆるその上昇に合わせて、施工業者と町との契約の中でスライド条項があるということを先ほど申し上げたところでございます。しかし現状の物価の上昇や人件費の上昇というようなことを含めてですね、国も県もそのスライドということよりも物価インフラスライドというような言い方をする中で、きちんと対応していこうと、こういうことが出てきているわけでございます。その中で私ども町としても国県にとやはり足並みを揃える中で、施工業者からそのインフラあるいはスライドのですね、要請があったときにこれに対して積算適正な価格というものでやはりやっていきたいと、このように思っているわけでございます。したがって今の段階でどのようなものが出てくるかわからないわけですよね。ですので冒頭のお答えをさせていただいたように、今の段階では答えることができない、こういうことでございます。次にその認定こども園が11月に間に合うかと、こういうことでございますが、現段階では工期のことも含めてですね、この11月の開園に向けて、施工業者に、工事を行っていただいているところでございますので、今の段階では現段階では私はできるものだというふうには思っております。次にこの動画美術館の請願についてでございますが、確かに今から3年半4年前に、東口商店街あるいは あの地域の町内会の方々から請願が出されていて、私もこれに賛成をしました。多分前回一致だったのではないかなとこう思っています。そして、町ではやはりその西口の今の雪国館にということの提案もされているところでございます。私自身当時、産業建設の委員会に属していて、委員会の中でお話をしたことがございますけれども、自分自身がですね、調査11人から聞き取りをしていたときに、若い人たちは、11人の人たちは、やはり箱物は、ではない、やり方を、ということが、作ることについては反対だというような意見がありました。しかし、残りの4人の、いわゆる高齢者を含む方々は、なんとかやはりしてもらいたい。この、いわゆる、請願は、東口を何とかしていただきたいということで一致をしていて、場所についてあの楽町周辺のいわゆるその原風景、ユーザーの原風景が残っているところをという人たちと、さまざまな方々の中で都にも各にも東口を何とかしていきたい、進行していただきたいというその強い思いがあって、そこでですね、請願が出されて採択されたというふうに思っています。従いまして私としても今後ですね、その場所等を含める中で、 西口の雪国館、また あるいは湯沢の小学校を含め、あの東口の周辺の中でどのような形が一番いいのかということを検討して、まあ、参りたいとこう思っております。以上でございます。
町長の答弁が終わりました。4番杉谷議員に3回目の質問を許します。
はい、湯沢町課題が山積しております。企画政策室で、できるだけ早く町長の公約の重点分野、具体的な政策と工程表を出していただきたいと思います。また湯沢学園の建設費、もちろん施工者側から提案されなければ、提示されなければなかなかきちんとした数字に取り組むことが難しいのかもしれませんが、町がやはり主体的に、その情報をできるだけ、精査して町としての考えをしっかり持っていただきたいと思います。3回目の質問を行います。2点ですね。企画政策室について、すいません、2点質問します。12月の定例会の一般質問で、先ほど町長も言われましたけれども、その時は、企画戦略室の具体的な役割はという質問に町長答えていらっしゃいます。町政全般について、意見提言をしていただくために、諮問委員会を設置すると、そのように回答をされました。いつ頃どんな方法で、委員会を設置するお考えかお聞かせください。2点目は、やはり同じ質問の回答で、人事は民間官庁との人事交流を踏まえて職員とともにそういう方に入っていただくことを考えている、このように言われました。いつ頃またどのような方を考えていらっしゃるのか、お聞かせをいただきたいと思います。2点目は動画館についてです。現在町の封筒には動画の町湯沢と印刷をされていますが、現状はその動画の町湯沢といえる町づくりはなかなか進んでいないように思われます。東口のその活性化という視点だけでなく、町全体をその動画の町湯沢をコンセプトに、町づくりを長期計画で推進することは、東町の活性化に大きく寄与するのではないかと考えます。町長の考えをお聞かせください。
はい、4番杉谷総議員の3回目の質問終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは杉谷議員の再質問についてお答えをいたします。1点目が、諮問委員会なるものをいつやるのかと、こういうことでございますが、このことについても公約でというか、いわゆる政策の時にですね、お話をさせていただいたところでございます。このいわゆる諮問委員会をぜひですね、作っていきたい、こう思っています。ただそのことについても今現時点でできればこの26年度中にきちんとやはり検討する中で、年度内あるいは次年度までに作り上げていきたいと、こう思っているところでございます。次に交流人事についてでございます。確かに12月議会の時にはこの政策室、企画戦略推進室については、段階的にという中で、その室を立ち上げる時にこの交流人事によってこれを当てたいという思いがございまして、そのようにお答えをさせていただいたところでございます。ただやはりスピード感 というものを持って進めていくという中では、先ほども申し上げたとおり、この26年度から政策室を立ち上げていきたい、もうこういう思いがございました。合わせてその交流人事についても、その当てたいという思いと、まだ交渉も含めてですね、進まっていないわけでございます。冒頭に申し上げたとおり、目的を持つ中でどのような方がどのような形で一番いいのか、このことについてですね、今後きちんと検討していきたいと思っていますし、一般質問でもどなたかがされていると思いますけれども、このいわゆる人事交流については、派遣あるいは相互の派遣あるいは湯沢町からという様々なことが考えられると思いますが、これらのことについて湯沢町にとって一番やはりいい方法というものを考えて進めてまいりたい、このように思っております。以上です。ごめんなさい、
動画館、
次に動画館のことでございますが、動画の町ユーザーということで、ユーザー町は動画の町を今まで推奨してきました。これからもまたこれを進めていきたいと、まあ、こういうふうには考えているわけでございます。議員がおっしゃられるように、その、まあ、東口の活性化ということだけでなくて、町全体でその動画の町というものを作り上げていったらどうだ、まあ、こういうことでございますが、このいわゆる動画館の建設を含める中で、今言った東口活性化ということだけでなくて、その場所についても全体的な構想を含めて、まあ、考えていきたいと、こう思っています。まあ、動画館は平成10年の議会で当時の町長さんの方から13年度までにだと思ったんですね、美術館ね、動画美術館というような美術館を作るというようなことが、まあ、言われておりました。まあ、その後、まあ、進んできてないわけですけれども、これらも含める中で、様々に、まあ、検討をしてまいりたいと、こう思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして、総務文教常任委員会の代表質問を終わります。